説教、人知を超える小宮山剛牧師。
本日の聖書の箇所で最初にこの2人のご婦人の名前が出てまいります。それが2節に書かれていますエボディアという人とシンティケという人であります。この2人の名前は聖書の中でここにしか出てまいりません。ですからこのどんな人なのか、それは全く私たちにはわからないわけであります。で、問題はこの2人がですね、2人ともフィリピ教会の教会員であったわけですが、対立していると、あるいはこう仲違いをしている、そういう問題があったわけであります。しかもその対立は相当深刻であったようでありまして、それはこのパウロがですね、フィリピの教会に宛てて書いたこの手紙の中にこのように名指しで出てくるぐらいでありますから、相当これは深刻な対立、仲違いがあったというふうにこう想像できるわけです。で、それがですね、どういうじゃあ対立だったのか、どういう分層だったのか、そのことについてはここでパウロが何も書いてないのでさっぱりわからないわけであります。しかしとにかく非常にこの深刻なですね、そしてこの教会員がみんなこの困り果ててしまうような影響を及ぼすようなそういう対立であり分層であったということがさせられるわけです。で、この二人はですね、三節を見ますと、どうもこの古くからのフィリピ教会の教会員であったようです。古くからと言いましても、この時代の教会、みんな若い教会ばっかり、できたばっかりの教会が多いわけですから、そんなに古くはないわけですが、パウロが最初にですね、ヨーロッパに渡って伝道を開始した、そのことが使徒言行録の16章に書かれているわけですけれども、その時にこのリディアという婦人が聖霊によって導かれて主を信じ、イエス様を信じて、そのリディアのうちで教会が始まったというふうにこう想像できるわけですね。そのフィリピ教会の最初からの教会員であったようなのであります。この二人がどういうわけか、何が原因か分かりませんが、対立をし、教会の中で仲違いをしている。しかもそれが周りに影響を及ぼしている。大変この残念なことになっているわけですね。で、大体この対立が深刻になるというのは、熱心な人同士が対立するという場合が多いと思うんですね。これは教会の内外に関わらずですね、適当にいい加減に考えてる人はあんまりこの、対立、深刻な対立にはならないわけなんですね。ところが熱心にこの奉仕をし、関わってる人同士が対立をすると、これはこの世の中でよく見られることであるかもしれません。そういうことは私自身も何度も経験をしてきたことであります。で、この世の団体でありましたらですね、そういうふうにこう対立して、どっちかがこの団体を出ていってしまう、あるいは団体そのものが分裂するということは仕方のないことかもしれないんですが、問題はこの教会の中でそういうことが起こっているということなんですね。で、それがなぜ問題かといったら、これは教会というのは天国の団体なわけですね。それがこの分裂するキリストの体です。キリストの体が分裂するなんてことはあってはならないことであるわけですね。しかもパウロがこの手紙でずっと一貫して書いておりましたフィリピの信徒への手紙は喜びの手紙である、 つまり喜びというのは福音です。キリストは弟子たちに福音を述べ伝えなさいとこうお命じになりました。福音というのは喜ばしい知らせである、嬉しい知らせという意味だということは何度も申し上げてきたわけですが、まあ、このように教会の中でしかも熱心に奉仕をしている人同士が対立をするということになりますと、これは教会の福音の喜びが半減してしまう、あるいは失ってしまうことになるわけなんですね。この教会がキリストにおける良き知らせ、嬉しいメッセージを語り伝えているというのに、その教会がですね、揉めてこの福音が喜びがなくなってしまったら、これは語ってること自体が嘘としてしか世間の人は受け取らなくなってしまうわけですね。まあそういうことですから、この2人の対立というのは非常にこの深刻な影響を及ぼしていたようであります。さて、じゃあそれをどう解決するかということになるわけなんですが、今日の手紙を今日の箇所をご覧になってお分かりのようにですね、使徒パウロは何かこう人間的な知恵でああしなさいこうしなさいっていう細かなアドバイスを全然していないってことがお分かりと思うんですね。じゃあどういうふうにパウロはこの進めているのかということなんですが、今日の聖書箇所で注目したい言葉は主においてという言葉であります。それは2節にまず出てきますね。私はエボディアに進め、またシンティケに進め、主において同じ思いを抱きなさいと。それから4節を見ますと、主において常に喜びなさいと。このようにこの主において、主においてとポイントとなる箇所でパウロはこの言葉を使っているわけであります。主において、この言葉はですね、もちろん原文がギリシャ語なわけですが、ギリシャ語で言うとエンキュリオーという言葉なんですね。でこのエンキュリオー、これはパウロが非常によく使う言葉なのであります。この手紙に限らない、あらゆる手紙でパウロがよく使っている。でこのキュリオーというのは主という意味なんですね。このでこれはここがキリストになる場合もよくあるんです。つまりエンクリストという言葉になるわけなんですが、パウロよく使ってるんですね。でこのここでは主において、ですからエンキュリオーなわけですが、このエンというのは英語で言うとインですね。イン、中にっていうようなですね、このインですね。ですから英語に直すとエンキュリオはインザロードとこうなるわけですね。まあ、ですから日本語に訳すのはなかなかこう難しい言葉だと言われてるんですが、エンキュリオはですね、まあそういうふうにして考えますと主の中でというような意味が一番もともとの意味だと考えられるわけですね。主の中で、キリストの中で、こういう感じです。それがこの主にあってと訳されたり、あるいは今日の2節4節のように主においてとこう訳されたりいたします。じゃあその中身はどうなんだと、主の中で、主にあって、主において、なんか分かってるのは分からないようなそんな感じがしますが、じゃあ具体的にはどういうことなのかって言いますと、それがですね、例えば主を信じてというふうに、考えてもいいですし、あるいは主にすがってとこう考えてもいいし、主と共にとこう考えてもいいという、まあ、そういうようななんかそう言葉だと、まあ、念頭に置いていただければいいと思うんですね。ですからこのエンキュリオ、主においてっていう言葉をパウロは中心に据えて、この問題の解決の言葉を語っているということであります。じゃあこの逆にですね、分かりやすくするために、じゃあ主においてっていう言葉をこの取っちゃうとどうなるかっていうことですね。 そうすると2節をご覧いただきますと、主においてを取るとですね、こうなります。私はエブディアに進め、また神的に進めます、同じ思いを抱きなさいと。単にこれだけになってしまうわけですね。主においてを取ってしまうと、同じ思いを抱けと、二人、その二人、同じ思い抱け、同じ思いを抱けっていう言葉は、別の日本語に訳しますと、一致しなさいっていう、分かりやすくとそういう意味なんですね。つまりそのいがみ合ってる二人、一致しなさい、この同じ思い抱きなさい、こういう単なるそういう命令になってしまいます。また4節の主において常に喜びなさい、重ねています、喜びなさい、これもですね、主においてを取ってしまうとどうなるかというと、単に常に喜びなさい、これだけの言葉になってるんですね。つまり深刻な仲違いをしているこの2人に対してですね、一致しなさい、喜びなさい、単にそう命令しているということになります。まあ、しかしそもそもですね、2人はこの、まあ、理由は分かりませんが、深刻に対立し、この仲違いしているわけですから、一致しなさい、この同じ思い抱きなさい、喜びなさいって言われたって無理という話にしかならないわけですね。そんなことはお互いに頭ではなんとなく分かってるわけです。教会の中で対立してたらこれは良くないな。でもだからといって同じ思い抱きなさい、この喜びなさいって言われたって無理ですよって、こういう話ですね。そんなことが人間の力でできるぐらいなら最初からこんな問題にはならないわけです、そういうことなんですね。ところが今言いましたように、この言葉に2節4節、主においてという言葉が入ってるということです。だからこの同じ思いを抱けなくなってる2人に対して主においてと、そしてこの喜ぶことが失われてしまっているこの2人に対して主においてとこう言ってるわけなんですね。そう考えますと、実は中心は同じ思いを抱くとか喜べっていうことじゃなくて、主においてっていうところに中心があるということが分かってくると、分かってこられると思います。これ3節ですね、の方ですが、後半に2人はこの命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと、とこうありますね。でこの命の書っていうのは何かっていうことなんですが、これは前回のところに出てきましたが、私たちの本、20節ですね、3章の、私たちの本国は天にありますと。つまり前の聖書では、私たちの国籍は天にありますと、こういうふうに日本語に訳していたってことをご紹介したわけですが、そのことです。つまり命の書っていうのは、キリストを信じ救われて天国に国籍がある、そういうことなんですね。ですからもうあなたは天国に国籍があるんだと、こういうことであります。ですからそれは、ここでクレメンスや他の協力者たちが命の書に名を記されているっていうふうに読めますが、実はこの命の書っていうのは、そのクレメンスたちのことだけではなくて、エボディアよ、シンテケよ、あなたたちも命の書に名を記されているものなんだよっていうことが念頭にあるわけなんですね。だからお互いこの争ってる、あるいは仲違いしているわけですが、エボディアよ、その神的も命の書に名が記されているんだよと。またこの神的に対しては、エボディアよ、すみません、ちょっと心がつきましたね、神的もまたこの相手も天国に名が記されて、命の書に名が記されて、天に国籍があるんだよと、こういうふうに言ってるわけなんですね。でそれ、天国に名前を記した、命の書に名前を記したのは誰ですか。それは神様以外にはないわけですね。主イエス・キリスト以外にはないわけです。だからイエス様がエボディアもシンティケも迎え入れたんだから、その判断を尊重しなさいと、
そのイエス様の決定したことに従いなさい、それを受け入れなさいと。あなたが嫌っているその人もイエス様が天国に入れたんだ、このことを尊重しなさいと、こういうことになるだろうと思われます。さて、ここでですね、インエンクリスト、エンキュリを主に置いて、主の中で、じゃあこの実際のイエス様の場合はどうだったかということですね。私たちはこのフィリピの前にルカによる福音書を続けて学びましたけれども、イエス様の、そもそもイエス様が地上へ生まれたその時の弟子たち十二使徒はどうだったかという話ですね。一例を挙げますと、イエス様の十二使徒、十二人の弟子たちの中には徴税人マタイ、マタイによる福音書を書いたマタイですね、徴税人のマタイ、それから熱心党のシモンという人がこの十二弟子の中にいたことはご存知であろうと思います。そうしますと、この二人ですけれども、特に取り上げるわけですが、熱心党のシモン、熱心党というのはどういうグループか、これは政治党派なんですね。これはユダヤ人の政治党派であり、民族主義者なんですね。ユダヤの地を占領している異邦人、ローマ帝国、このローマ帝国の支配から何とか出して独立したいという、民族主義者であります。今日流に言うならば、右翼愛国主義者でありますね。じゃあ一方、徴税人のマタイ、この徴税人はどういう人であったかっていうと、これは逆にこの占領国である、ユダヤの占領国であるローマ帝国のに貢ぐための税金を同じユダヤ人から集めている人なんですね。そういう業務を委託されている人です。ですから徴税人はどう考えていたかって言ったら、これは別にそんな難しいこと言わなくていいじゃないかと、ローマ帝国とうまくやっていくのがこのユダヤの生きる道であると、そういうふうにこう考えている人が多かったわけなんですね。ですから占領国であるローマ帝国と協調していこう、こういう現実主義者であります。ですから熱心党から見たら徴税人というのはこれは許しがたい存在なんですね。異邦人であるその占領国であるローマ帝国と仲良くやってその税金を集めていると、熱心党から見たら、いわゆるこう売国奴なんちゅうですね、そういう言葉を浴びさられるような人たちであったわけです。でところがこのイエス様の十二使徒の中にはですね、今言いましたようにその徴税人のマタイとそして熱心党員のシモンが同居しているわけですね。同居しているどころか二人とも十二弟子の一人でありイエス様を主と仰いでいるわけなんです。つまり相対立する者同士が、この世の中では相対立している者同士がイエス様のもとでは同じ主の弟子として祈り合っている、共にいる、こういうことであったわけです。そのことを思い起こしていただきたいんですね。どうしてイエス様のもとならばこの世間にいるときはですね、お互いに罵り合い、この罵声を浴びせ合うような関係である徴税人と愛国熱心党がですね、このイエス様のもとでは一緒に兄弟として一緒に、それはなぜか、なぜそんなことが可能なのかと言いましたら、これはそこにイエス様がおいでになるからに他なりません。それが唯一の理由であります。イエス様のもとにいるからです。イエス様がそこにいて、そのイエス様を共に同じ主と仰いでいるということ以外にはないわけですね。そのイエス様が熱心党のシモンも徴税人のマタイもペテロもヤコブもユダも愛しておられ、その証が十字架であります。そういうことです。で今日の聖書でいうと5節ですね、 あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさいの後です。主はすぐ近くにおられますと。で、この主というのはイエス様ですね。このイエス様が天に帰っちゃったんじゃなくて、聖霊によってあなたのすぐ近くにおられるんだということに目を向けさせているわけですね。つまり十二使徒が地上を歩まれるイエス様と一緒にガリラやユダヤを旅されたように、旅したようにですね、今エボディアよ、神的よ、あなたのそばにもイエス様がおられるんだよ、聖霊を通して、こういうことなわけですね。あなたのすぐそばにもおられるイエス様の方に目を留めなさいということであります。まあ、よくこの世間ではですね、お互いに向き合ってなんてよく言いますが、向き合っちゃダメなんですね。向き合ったらもうお互いのあらばっか見えて、これ喧嘩になるわけです。そうじゃありません。その相手を見るんじゃなくて、主の方に目を留めようと、こう人は言ってるわけです。イエス、すぐ近くにおられるイエス様に目を留めなさいと。あの十二弟子が熱心党と朝鮮人のマタイはイエス様のもとで仲良く兄弟として一緒にいた。それはイエス様がそこにいるから。同じように今あなたたちのところにはイエス様すぐ近くにおられる。そのイエス様に目を向けなさい、心を留めなさい、こういうことであるわけです。そういうふうにしてみますと、2節の主において同じ思いを抱きなさいというのもですね、主においてに強調点があるわけです。本来同じ思いを抱けないから仲違いしているわけですけれども、2人とも主に招かれて弟子とされている、命の書に名が記されている、天国で国籍を持っている、その主に目を留めなさい、それが主においてという意味になってくるわけです。そして4節で主において常に喜びなさい、これも主においてを取ってしまうと常に喜びなさいだけになるわけですね。喜べないから仕方がないじゃないってこうなるわけですが、主においてでありますから、イエス様にすぐ近くにおられるイエス様に目を留めるならば、そちらに心を向けるならば、この私もあの人も共に主に愛されている、そのことが見えてくるわけであります。同じ主のもとに、今一緒に主のもとにいるんだ、イエス様のもとに集まってるんだ、そこに目を留めなさい、こういうことになるわけであります。まあ、そのようにこうパウロは進めているわけですね。そして6節にいきますと、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、今度はエボディアとシンティケだけに対して言っているのではありません。この手紙の受け取り人であるフィリピの信徒教会にみんなにこう言ってるわけなんですね。思い煩うのをやめなさいと、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、これもですね、まあ人間のそんなこと言ったって心配や悩みの種があるから思い煩うんですよと、好きで思い煩ってるわけじゃありませんと、こう思われるわけですが、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいと、そのことによって思い煩うのをやめることができるんだということになるわけですね。思い煩うをやめて感謝を込めた祈りと願いを神様に捧げなさいと、こういうことであります。思い煩いというのはこの人間の頭の中でいろいろと考えるわけですね。困った問題、悩み、あるいは嫌なことをですね、どうしたらいいんだろうか、ああでもないこうでもないと、どうしようと、もうぐるぐる回ってるばっかりで何の解決もない、だから思い煩ってるわけでありますけれども、使徒パウロはですね、そうじゃなくて自分の頭の中で解決を考えるんじゃなくて、全能なる神様であるその主に願いなさい、祈りなさいと、こういうことによって思い煩いから解放されるんだということなんですね。人間の考えた知恵よりもはるかに強力な神様の知恵に委ねなさいと、 それは祈りによって委ねることが初めてできるわけであります。そうすれば予想を超える平安があなたの心を守ってくれると、こう言ってるわけですね。で、まあ、この7節で、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうと、こうなってますが、まあ、神の平和って、まあ、この新共同訳聖書はどうやったか知りませんが、平和平和という言葉が好きで、乱発しているわけですけれども、ここはどういう言葉かっていう、平和っていうのはどういう言葉かっていうと、エイレーネというギリシャ語なんですね。エイレーネっていうのは、これは前にも申し上げたんですが、シャロームっていうヘブライ語から来てるわけです。つまりこの平和っていうよりも、まあ、平和ももちろんその意味の中にはあるんですが、もっといろんな意味を、豊かな意味を含んでるんですね。平安であるとか、あるいは繁栄であるとか、あるいは祝福ですね。そういう意味がシャロームに込められている。同じように実はこの平和って書いてありますが、ここにはそういう意味が込められている。ですから、まあ、むしろここは前の聖書のようにですね、平安と訳した方が日本人には分かりやすいんじゃないかと私は思うんです。つまり予想もしない神様に向くるならば、そして祈り願うならば、私たちが予想もしない平安があなた方の心を守ってくれる。キリストにおいて、ここでもキリストにおいてですね、よってです。で、まあ、例えばこう一例を挙げるとですね、まあ、前にも申し上げたことで恐縮なんですが、私の場合もですね、私はこのあんまり悩みもないように見えるらしいんですね。でもそんなことはありませんで、まあ、昔の友達がよく「小宮山お前悩みないな」ってこう言われたんで、そんなことは全然なくてですね、結構悩むんであります。そしてこの悩みますとですね、夜もなかなか眠れないということにこうなるわけですね。まあ、私でもそういうことはやっぱりあるんですね。夜も、まあ、眠れないっていうと大げさになりますが、なかなか寝つけないとですね、そういうことはこの私にもあるわけであります。で、そういう時に私はこう解決法があるんですね。それはこの祈りです。もうここに書いてある通りであります。これを実験してみたわけですね。私は昔本当かなと思ってですね、本当でした。これはで、まあですね、祈りっつっても何祈ればいいのって、私が推薦するのはですね、まあ、一つは幕屋の祈りというものです。まあ、これは今日ここではちょっと説明いたしません。旧約聖書の幕屋の配置に従って祈っていくという祈りなんですが、もう一つはですね、皆さんよくご存知の主の祈りであります。ですからこの主の祈りを例に挙げて言うとですね、主の祈りって短くてすぐ終わってしまいますね。ですから主の祈りを何度も繰り返すって意味じゃありません。眠れるまで繰り返すっていう意味ではないんです。主の祈りを具体的に展開して祈っていくということです。例えば主の祈りは最初に天にまします我らの父よという言葉で始まりますね。天にまします我らの父よ、この言葉をまず心、まあね、布団の中で寝ながらで結構なんです。お祈りするときは正座してひざまずかなきゃって、もちろんそれはそれで結構なんですが、でもそうしたら眠れるわけありませんから、そういう場合は布団の中で横になったままで結構なんですが、天にまします我らの父よ、この言葉で主の祈りは始まりますね。その時皆さんはどういうふうにそれを味わわれるでしょうか。天にまします我らの父よ、全能の神様、天にいらっしゃる、それが私たちの父だとこう言ってるわけですね。そう呼びかけてる。そこで出てくるのは感謝ですね。主よ、神様、この私の父が、誠の父があなたでいてくださることに感謝します。まあ、ここで自然にこう感謝が出てきますですね。この私のようなものについても あなたは父であられ、私がお子として見てくださることを感謝します。こう感謝出てきます。でそのことを、まあ、これも口に出さなくて寝ながらですが結構なんですが、心の中で、まあ、感謝感謝になっていくわけですね。そう考えていきますと。で次に願わくは皆をあがめさせたまえですね。願わくは皆をあがめさせたまえ、皆をあがめさせたまえ、これは神様があがめられますように、神様が礼拝されますように、神様が信じられますようにという願いですね。そうするとまず自分から始めるわけなんですね。自分が神様が信じられるようにどうぞ助ける。私たちは聖霊の助けがなければ神様を信じることもできません。ですからどうぞ聖霊なる神様、私が神様を信じれるようにしてください、あがめられるようにしてください。で次自分のことが終わったら家族の方に行くわけです。妻が子供がとかですね、父が母がと、神様を信じるように、あなたを信じるように、あがめるようになりますようにと、だんだんこう広げていくわけなんですね。で教会の人があの人があの人があの人、友人のあの人があの人が、どんどんどんどんこう広がっていくわけですが、神様をあがめ信じるようになりますようにとこういくわけですね。その時点でかなりこう広がっていくわけですね。だいぶ時間が経つわけです。そういうふうにして主の祈りの言葉一行一行を具体的に適用して、そしてこう祈っていく。そうするとですね、ほぼ 100% 私の場合は最後の国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりまでたどり着かないうちに眠ってしまっています。もうここまでたどり着いたことは正直言ってないんですね。それもいつの間にか眠って朝を迎えているとこういうことなんですね。まあ例えばそういうことであります。これは思い煩うことを思い煩いたい自分の心を放棄して、そして6節にありますように、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。まあ、この言葉の実践でですね、まあ、本当にこの通りだっていうことを私はお明かししたいのであります。まあ、そのように主を信じることは大変素晴らしいことである。まさに福音であると。それは主において私たちが生きることができる。すぐ近くに主がおられて、その主と共に生きることができると。この喜びの中にですね、私たちが招かれているということを確認したいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。主よ、私たちは罪人でありますから、やはりどうしてもあなたが信じられなくなったり、あるいは他の人のことを心よくなく思ったりしてしまいます。それはどうすることもできません。しかし主がおられる、その主においてこの私たちが変えられる、感謝であります。どうぞこの喜ばしいメッセージのうちに、この1週間も歩むことができるようにお守りください。どうぞ兄弟姉妹たちと共にいて、あなたがこの1週間を導き、また賛美を共に歌うこの礼拝へと導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。